この番組は田舎に住む医者2人がひたすら好きなことを話すだけの番組です。趣味、日常、サブカル、ちょっとだけ医療や健康について、そんな僕らのよもやま話、今日もどうぞお付き合いください。田舎ドクター1号のロンです。
2号の監督です。
今日もよもやまなことを喋っていきたいと思います。はい、稲読、5月号を始めていきたいと思います。
はい
はいはい、なんか空いたね、ちょっとね。
年末じゃねえや、年度始めだから許してください。
許してくれ、忙しかった。4月ってすげえあっという間でしたね。
俺はまだ過去形になっていない。
あ、忙しいな。
忙しい。くそー。
何忙しいのそれ。臨床が忙しい。
臨床はほら、俺、あれなんだよね。俺今年なんか、なんちゃって指導医始めましてだから。
うん。
まあ、そこと、
うん。
あとは、まあ、矯正の事業が一個、特急で作んなきゃいけないのが一個あって、今それが忙しくて、
あと、特急呪術だ、特急呪術。
いや、もう特急呪術とか、マジ特急呪術みたいな案件が、になったの。なんか普通の呪術だったはずなのが、なんかいろんなことがあって特急になり、もうすごい、なんか、こう、かぐわしい香りをしているのがあって。あと、なんだろうな、なんかいろいろ増えてんだよな。あとは、ま、大学にまた始めたし。
ああ、どこそっか。
永久に学び続ける。そう、また学生。何年学生続けてんだろうね。7年学生やって、また学生。
すごいよね。
俺人生の半分以上学生だったもん。
え、半分ってすまなくない？え、3分の2ぐらい学生やってんじゃない？
6、3、3。ね、予備校って学生に入る？
予備校は学生でしょ、一応。
じゃ、13、19、26、今27年目学生。
おぉ、全然もう半分以上じゃないですか。
大学院の休学時間が長いけど。
確かにね。
半分以上俺学割使えてたのか。
もう、今だって学割中だからね、一応ね。
まだ使える、学割使える。めんどくさくて取りに行けないけど。
いや、ほんと、それ、ほんと、スーパーそれ、めんどくさいんだよね。あのさ、Mac とかさ、Windows とかもさ、アカデミックパッケージとかあるじゃん。
ある。
でさ、それで買っときゃよかったとか思うんだけど、めんどくさいが言うとか、なんか時間ないとかでさ、結局買わなかったんだよな。
いや、まあそうなんだよね。こう、移動時間とか考えるとさ。
まあね、監督だって、大学まで通うの片道 ?2 時間ぐらい
?2 時間ぐらいかな。まあ、通ってないからね、オンラインだからいいけど。
ああ、うん、オンラインありがたいよね、本当はこういう時ね。
本当。
なんか、コロナで良かったこと悪かったこと多々あるけどさ、
うん、
やっぱオンラインの部分、整ってくれたのは、外圧としてすごい助かったよね。特に教育関係。
うんうん、あと学会？
ああ、そうね。学会、うん
うん、
でも最近さ、学会さ、現地化してるじゃん。
まあ一応ね。
ね。
でもなんかオンラインは、対応してて当然でしょ、うん、みたいな雰囲気はあるじゃん。
ああ、あるあるある。うん、もうなんか、こうたまに、こうなんていうの、お金なくて、こう余力もないところは、いや、もう開き直って、我々にはそんなパワーないんで、オンラインなし、現地のみ、よろしくお願いしますみたいななんか
。いや、じゃあやっぱ、あれじゃない、やっぱ対面が大事っていうので、別にその、なんていうの？条件的にじゃなくて、意思を持ってやってるかもしれないじゃん。
確かにね。いや、わかるんだよ。やっぱその、現地で、やるっていうことの情報量の多さとか、なんかこう、検討をやるにおいても、オンラインによって、オンラインが逆に参加ハードルになる人とかもいるから、
うん。
まあ、現地大事にしたい気持ちもわかるんだけど、でも一方でこう、現地じゃないから学会つないで、つながってるみたいなところもあったりしても、毎年神戸で開催されるから、俺絶対、緩和の学会行けないとかって思ってるし。
ああ、神戸ね。
そう、遠いんです。
まあ。まあ飛行機で一本なところもあるけど。
うん。
そうじゃないところもあるから。
ね。やっぱり学会ばっかり行きまくってるとさ、うん、その、こう、自宅を開けたりとかいろいろあるじゃんね。
うん。そう。それは問題だよね。
もう、オンラインだから、こう、今の数参加できてるみたいなところもあるから。なんかこう。
いやー、もうさ。そう、まあでもなんか逆にオンラインが出たことで逆に忙しくなってるかもしれない。なんか、オンラインで出れちゃうみたい。
うんうんうんうんうん。え、監督なんかあれなんじゃないの？オンラインだから講師頼まれたりとかそういうのもあるんじゃないの？
お、お客じゃない？俺オンラインだから講師頼んでる方かな？オンラインだから講師頼まれてる。もう俺が、ああ、オンラインだから頼まれてるのはあるね。でもオンラインじゃなかったら、うん、多分、ないっていうのはあるね。確かにもちろん。
うんうんうん。どう
それはそう。仕事は増えたよね。まあそういう意味で言えばね。まあ、増えたな。まあそんなこと言ったら今、テレワークで一本あるしな。確かに。
ああ、そうそう。監督は実際テレワークしてる人なん
だ、ね。してる人だからね。
ああ。
いや、ほんと、なんか、未だにこうみんな実は幻想なんじゃないかっていう疑いを感じながら仕事してるけど。会ったことない人いるからね、対面でまだ。
確かね。わかるわかる。なんかさ、オンラインに移行してから知り合った人とか、3年経って初めて会って、うわ、思ったよりでかいとかなんか。
あるある、あのサイズ感は違う。
ねえ。
うん。
画面で見るよりでかいっすね、みたいな話したりするわ、確かに。
でもなんかいきなりさ、あ、ごめん、なんか思ってたよりちっちゃかったですとか、大きかったですとかって言ったらさ、なんかただの失礼な人じゃんと思ってさ、うん、ついつい言っちゃった後、あ、やべって思って、どうしよう次って、うん。
でもこれ絶対あるあるだと思う。
あるあるある。なんかサイズ感は違う。ね、
うん。なんかパソコンだ、ないし、こう、ウェブカメラの角度でさ、その人のサイズというか、煽りか、見上げか違うじゃん。
違う違う。
これなんかは結構ね、わかんないよね。
カメラとの距離とかね、近ければ大きく見える
し、ね。あ、そうそうそう。そうそうそう。俺一回なんて言われたか。なんか俺思ったよりでかいって言われたことあるの。
どんどん今のやつだ多分でかく思われると思うよ。今ちっちゃく見えるもん。うん、
ねえ、うん。あと、思ったより猫背って言われたことある。
ああ、あの、確かに姿勢よく見えるよね、なんか。
そう。スーパー、確かに、結構、ね、もともとね、ちょい猫背気味ではあるから。
すごい、気になる方してる、マジで。なんでこんな撫で方なんて。
我が血族に肩は存在しないから。
いや、すごいよね、ほんと肩がない。
多分ね、血族を辿れば辿るほど、どっかに鉛筆がいると思う、きっと。
鉛筆混ざっちゃったの。
そうそうそう、ね。鉛筆の血が混ざってるから、ちょっとこう、肩ない。
すごいな、なんかやっぱ人間やめてるんだな、それ。
そうだと思いますね。あ、オンライン。まあ、オンラインだからこそやれることとか、オンラインだからこそ大変なこととか、ゴミ組みあるけど、少なくともね、自分らみたいにこう、田舎いる人間が、こう、学び続ける意味でオンラインは、感謝だよね、ほんとね。
感謝、ほんとに。やっぱ働きやすくなったしな、本当に。まあ今はあとね、オンライン診療がどんどん増える、試合がだんだんまた進んできてますから、いつ
になるんですか？どうなんですか？オンライン診
療。なんとかしましょう。なんとかしましょう。なんとかしますよ。
監督はね、ちょっと推進したい派だもんね。
推進したい派っていうかなんか、いつの間にかそういうポジションにいただけなんだけど。
なんかね。
この間さ、指導教官っていうか上司というか、みたいな人からさ、もともとね、うん、オンラインそんな賛成してなかったのになんかめっちゃ食い込んでるよねって言われて、うん、俺もそう思うってすごい思う。
本当なんだろうなぁ。
なんだろうね、本当に。
ねえ。びっくり。オンライン診療はなんか、こう、興味めちゃめちゃあるんだけど、
うん、
なんかこう、やっぱりこういう、言い方ちょっと偏見あるよ。偏見あるけど、うん、やっぱ今どうしてもこう公務員ポジで働いてるもんだから、 なかなかこう飛び込みにくいところがんだよね。
ああ、なるほどね。
そう。
D2P のイメージね。
うん。
うんうん。
ああ、そっかそっか。あ、もうそっからだ。あ、じゃあ、今 D2P ってポロッと言ったけど、そのドクター・トゥ・ペイシェントの形のオンライン診療だけじゃないんだもんね。うん、ドクター・トゥ・ドクターとか、あとなんだっけ？
ドクター・トゥ・ペイシェント・ウィズ・エヌが今、地域では熱いって言われてて。
うんうんうん。なんか現地に看護師さんがいてってやつ
か。いて、そうそう、患者さんを見ながら、みたいな、うん。なんだけど、なんか今論が言ったのは、いわゆるあれでしょ？アレルギーの薬を出すとか。
とかね。あと、血圧の薬出すとか。
うんうんうんうんうん。なんかちょっとした若い人が使う、まあそれこそ今 AGA とかで一瞬問題になったが。
オンラインのピル処方とかも、ドクター・トゥ・ペーシェントの D2P の形でいいのかね。そうだね。理解的には。
理解的には、まあ。
うん、
なんか結構意外にやってる人いて俺びっくりした、なんか。
へえ、そうなんだ。
お、なんか俺薬はあれなんですよって、なんかなんか遠隔オンラインでやってて、みたいな。
薬はオンラインでやってて。
オンラインで、いや、オンラインでもらってて、なんか鼻炎になって、やっぱ病院行くの大変なんでオンラインでやってて、って、なんかこんなことお医者さんの前で言うのもあれですけどね、ってこの間、営業の人に言われた。へえ、と思って。
今の発言って面白いね。なんか、うん、お医者さんの前で言うのもあれなんでっていうこっていうことは、その人はオンライン診療は、うん、なんていうかちょっと引け目があるみたいなニュアンスなのかな。
多分。
なんで
引け目あるの？だってやっぱちゃんと見てもらってないっていう。
あ、
あれなんじゃないの？わかんないけど。面白いなと思った俺もそれは。
ね、オンライン診療はちゃんとしてないっていう。一般常識みたいな感じがもうすでに出来上がっているとすれば、それってやっぱり広がりにくいんじゃない？
だから D2P に関してやっぱり広がりにくいんじゃないって思ってるよ。まあ、まだその壁はあるよねっていう、
うんうん。
あとその医療側の運用が実はガラッと変わらないと D2P は対応できなくて、
うんうんうん、
なんか普段のうちらがやってる外来のセッティングそのまんまで、オンライン診療とどっちも対応っていうのは実は難しくて。外来の合間にできるようなもんじゃないじゃない。だからオンライン診療はオンライン診療でやった方がいいんだけど、そうなると、もう別業務じゃん。オンライン診療外来を立ち上げなきゃいけないから、そりゃ進まないよねっていう。
確かに、それめっちゃわかる。
うん。
なんか、イメージ的には D2P にしても D2P with N にしても、N、そう、こちらのやることとしては、こう、カメラないし、こう、外部デバイスにつながるようなところをワンブース作って、そこで電子カルテを立ち上げて診療するみたいな感じになるじゃない。
そう。
そう。で、それの、まあ、それだけをやるのは全然、こう、環境として作れるとは思うんだけど、それをやった時のじゃあお金の支払いはどうなんですかとか、いや、クレジットカード、いや、確かにうちクレジットカードは通してるけど、いわゆるその、なんつうの、こう、会計の事務職員の人通さないやり方とか、うちあんまり整ってないし、とか、なんか、オンライン決済ができるサービスをまず導入しなきゃいけないし、とか、あとは、それでなんか、疑義処方の問題があった時に問い合わせ窓口どうしますかとか、なんか、俺一人で完結できない、そのシステムフローみたいなのを作んなきゃいけないとかも、今、いろいろ考え、思いつくな。
そりゃ普及しないよねっていう。
そう、大変。
だからもう、就労外来してる人がオンライン診療始まって思ったら、うん、いや、もう枠がないですよ、なのよ。日々、普通に考えたら。
かつ、職員の皆さんに、いや、オンライン診療やっからさ、頼むよ、みたいな感じで言っても、いやいや、先生、それ、どうやってやるよ、みたいな。いや、あ、先生はいいけど、俺ら、どうやってお金準備したりとか、どうやって回すん、みたいな、なるよね。うん、
まあ、でも一応その、なんていうの、もうツールとかは売られてるから、ちゃんとこう診療したら、ちゃんとこう決済システム付きの、
うん、
そういうのももうあるし、
うんうん、
そう。 参入は楽なんだけど、やっぱ開業医の先生はまだ参入楽だけど、公的病院がじゃあそれ使うのってなった時に、なんていうの？こう、既存システムとのさ、こう兼ね合いとかさ、
うん、
やっぱ難しいんだと思うんだよね。だから診療所レベルだったらまだいけるけど、うん、でっかい病院が始めるってなるとやっぱりまだハードル高いんじゃないかなって俺は思うけどね。うん、
厳しいですね。
なんで、まあそこをね、その中にもまだ活路はあるので、そこをね、頑張ってね、やっていて寝不足なわけですよ、私は。
お疲れさんでございます。そっか。本当にね、私も全然寝不足なんだね。
寝不足ですよ、もう寝たい。
そっか。お寝たいといえばさ、お監督いいフック投げんじゃん。
もう計算通り。
素晴らしい。
考えてないけどね、眠いから。はい、すいません。ね、
先日ね、監督とさ、これ面白いからやろうぜって言ってた、その、睡眠、あ、なんて言うの？睡眠測定。睡眠。
え？なんて言うの？てか、ラジオで全然その話してないんだっけ？
ああ、全くしないと思うよ。
あ、そっか。
そう。
睡眠って会社の、
うん。
なんて言うの？睡眠計測サービス。あ、なんて言ったらいいんだろうね。うんうんうんうん、まあ、結局、何から話せばいいのこれって。まあ、どんぐらい、そうそう、うん、
うん。
その、深く眠れてるかどうかを客観的に評価するやつなんだけど。
監督がさ見つけてきたんだよね、これね。
うん、YouTube で。なんか、リハックっていう、俺がよく聞いてる YouTube の、コーナーで、なんか最先端のことをやってる科学者の人とか、から、うんうん、もう2時間ぐらい話を聞こうみたいな、ゆっくり話を聞こうみたいな企画があって、かつ分かりやすくみたいな。なんかよくその科学者の人とかテレビ出てももう10分とか30分とかしか時間もらえなくて、全部喋れないみたいなことが起こりがちだから、うんうん、もうどっぷり聞いちゃえみたいな企画があって、
うんうんう
ん、なんかそれで出てきたやつなんだよね。で、なんか今、睡眠に関してはかなりこう、第一人者の先生で、柳原先生だったかな。
うん、うん、うん。
あ、柳沢先生だ。の、なんか、その話を、が出てて、で、その、自宅でも、簡単に、その、正確な睡眠を、測ることができるっていうのが、すごい売りで、その、どうやってるかっていうと、うん、まあ、もともと医者も結構睡眠を測るスキルはあって、測る検査はあって、主にどうやって測る、どういう時に測るかって言ったら、睡眠時無呼吸症候群っていう病気があって、まあ、要はいびきで、呼吸が止まってて、なんか深く眠れてないのを測るみたいなのがあるんですよ。
うん、うん、うん。
で、なんかその検査とかは医者ではやるんだけど、どうやって調べてるかっていうと、酸素濃度とかそういったもので調べてるんだよね。
うん。
だからなんか、どんぐらい、なんていうの、深く眠ってるかとかっていうところはわからないんだけど、なんかその機械を使うと、うん、脳波も一緒に測ることで、そのレム睡眠とノンレム睡眠の比率もなんかしっかりわかるよみたいなのが売りみたいな。脳をご自宅でできるぞ、みたいな。うん。
そう、これめちゃめちゃどのぐらいすごいかピンとくるかちょっとわかんないんだけどさ、脳波ってやっぱ測るの大変なんだよね。
めっちゃめんどくさいよね。
そう。普通だと、あれ脳波計って何個、何個あって
受けてるのか。もう忘れた国試からでやってないに。
6、5、4とか、左右4列ずつで8列とか、だよね。
うん、
だから10、20、だから40個ぐらい電極つけて、とかやんだよね、脳波。で、それで2時間とか1時間とか、ずっと暗い部屋でぼーっとこう、過ごして転換の波形とかやるのが、元々の脳波形だと思うけど、うんうん、今回のその、株式会社睡眠ん株式会社睡眠違う。
そう、株式会社睡眠のはず。
あ、そうか。株式会社睡眠でやってくれてるやつって、うん、耳の後ろ1箇所ずつと頭1、2、3の5箇所でこれ測定すんじゃん。
うん。
ね、すごいよね。
まあ、超シンプルみたいな。いや、なんか結局その入院でやるその睡眠の検査はそれぐらいのことはやるんだけど、 あの、睡眠の検査のために入院するの、もうハードル高くて、もう、進めらんないし、なんか軽く、簡単にできる方法ないかなと思ってたところでね、こう、これが出てきたみたいな。
ね
え。面白かった。高いけどね。でもなんか、こういう、自費だから。
そう。1万円か。
1万円、1万円で、わかる。体験できるみたいな感じ。
うん。2日間の測定プランで、1万円っていうのを、監督と俺でやってみたんだよね。
うんうんうん。
じゃあ、ちょっと具体的に結果の話しよう。え、監督って自分の結果って覚え、出てくるもん？
覚えてる覚えてる。俺はね、そもそも、やっぱ、なんか寝起きがやっぱ悪くて、でも睡眠時間はすごいしっかり取れてるんだけど、うん、寝起きがすごい悪くて、うん、やっぱレムとかノンレムのその割合がおかしいんじゃねえのかなと思って始めたのね。
うん。
で、今までその、レム睡眠、とノンレム睡眠っていうのがあって、ね、いわゆるノンレム睡眠が深い睡眠で、レム睡眠が浅い眠りですみたいなことが言われてたんだけど、うん、なんか最近そのレム睡眠もしっかり取らないと、実は体が休まらないみたいな話をその、柳沢先生の YouTube で申し訳ないんだけど、YouTube でされてて、うん、ああ、じゃあなんかこういうのもずれてんのかなと思って、ちょっと俺はやったって感じだったの。
うんうんうん、
で、実際やってみたら、一応正常範囲内んだけど、レム睡眠はやっぱり短めみたいな感じ。
うんうんうん
うん、で、あまりにも眠れないから俺眠剤飲んでたんだけど、眠剤飲んで眠るとレム睡眠が伸びてて、で、確かに眠剤飲んだ時の方が寝起きがいいわけ。へーと思って、なんかこんな違うんだ、みたいな感じがあったよ。で、思いのほか、いびきはそんななかった。
ああ、そうなんだ。
うん。正常範囲内。
なるほど、なるほど。
さすじゃない。
え、監督さ、この、インソムのグラフつけると、リカバリースコアって点数出てくるじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
え、何点だった？
え、ちょっともう覚えてないよ、俺。
ほんと？
え、覚えてない。え、何点だった？
いや、今さ、俺自分の結果をね、こう、見てるんだけどさ、これ点数出るとなんかこう、ちょっと、楽しいな。
点数楽しいよね。
まあ、何でも点数化すんだら楽しいんだよ。リカバリースコア1000点満点で、
うん、
2日間やって俺1日目が656点。
ほう。
で、これであなたのスコアは上位 50% です。
はいはいはいはい。
ほう、みたいな。で、もう一回やった。二日目の方。
うんうんうん。
二日目の方が、リカバリースコア、ちゃん、830点。
おー、え、めっちゃいいじゃん。
あなたのスコアは上位 20% です。
え、5時間寝たか7時間寝たかの違いじゃないの、これ。
そう。そうなんだよね、これね。その一日目の時ね、ちょっと寝るの遅くなっちゃってさ、
うんうん、
朝起きる時間は決まってるから、どれだけ早く寝れるかで睡眠の量が変わるっていう、これだけの話なんですけど。やっぱね、830点取れるっていうと非常にこう優秀なこうスリーパーって感じがしますよね、なんかね。
俺、負けたわ。俺今出してんだけど、721点だ、717点だった。来たよ。え、てか俺、ローンより睡眠の質低い。
うわ、もしかして、私の睡眠スコア低すぎ？
いや、ほんと、ちょっとびっくりなんだけど。え、やっぱ俺、ちょっと低めだったんだ。俺ね、1回目の睡眠の質が100点満点のうちの63点で。
うんうんうん。
で、眠剤飲むと80点まで上がる。
ああ。俺は低い時で、睡眠スコア70点。ぐっす、みっちり寝た時のスコア83点。
え、強強じゃん。
貴様が薬を飲んでブーストした時に、我の足元にも及ばぬ。
ショック。ちょっと、俺ロンの方が低いと思ってたのに。え、でもなんか深い眠りの割合低くない？
ああ、そうそうそう。俺ね、深いノンレム睡眠少なかった。
44分？
うん。
あ、でも、ごめん、あんま変わんねえわ。俺もそんなもんだわ。うん、なんだ？なんだ？マウント取れると思ったら、そんなもんか。
いや、なんか、あなたへのアドバイス、十分な睡眠をとれている可能性が高いですって言われて。うん、おぞもー。深い睡眠を増やして、熟眠感を高めましょうって。これ難しいっすね。
むずいよね。
ね。
N3 か。
で、アドバイス。日中に30分以上運動する。
できない。
むずい。ストレスや不安などをなるべく解消する。これですね、これ。カフェインやアルコールの取り方を見直す。カフェイン。
就寝前に思考や感情を落ち着かせる習慣をつける。まあ、スマホ見る。
パソコンやスマホ、もうダメ。ダメだよ、あの、こんな時間にさ、パソコンでポッドキャストのさ、収録してるやつはさ、深い睡眠取れるわけないんだよ。
俺、この後打ち合わせだからね、しかも。無理だよ。
いや、無理だ。俺たち深い睡眠取れない族なんだ、きっと。
もう、無理なんだな。諦めよう。いや、カフェインで言ったらさ、俺、うん、コーヒーなんか最近飲めなくなってさ。
ああ、あれじゃない。だって心臓やってからカフェインの、あんま取らんくなったとか言ってなかったっけ？
で、もう解禁して飲んでたんだけど、
うん、うんう
ん。なんか最近1兆円になって、良くなってからというもの、なんかコーヒーを飲む、なんかその前ぐらいから飲むのおかしかったんだけど、なんか調子悪いなみたいな感じしてて、この間コーヒーを絶ったの、3日間ぐらい。
うん、
調子いいんだよね。
ああ、そうですか。
ついに俺は、コーヒーから卒業しなきゃいけないのかもしれない。
またこうやって歳をとって消費できないものが増えていく。
いや、ほんとそれね、お酒も最近飲まなくなったしね。なんだろう、俺は人生何のために生きてるのか分かんなくなる。本当に。
これ、今さ、すごい真理言ったと思う。なんかさ、老いてきて、人生何楽しみか分からんって言ってる人って、もともと、なんかそういうのがなかったわけじゃなくて、歳をとって、こう、楽しめてたことが、なんていうか、できなくなるんだね。なんかね。
なんかちょっと辛くなってきた、今それを言語化されたことで。
いや、なんかさ、ほら、ゴリゴリのライトノベルとかさ、
ああ、
がっつりの、ゲームとか、もう、できなくなってきてるじゃん。なんかこう。
できない、もう、70時間とかゲームできない、テイルズとかできない。
そうそうそう。集中力が保てないとか、他にやりたいことがあるからとかっていう言い訳で、やんなくなったじゃん。だからなんか、これが老いなんだなってすげえ思う。
俺は、ただ老いてるだけなのか。
そうだよ、老いてんだよ、お前は。
ぷぷぷ。ああ。いや、お前もいつかそうなるんだからな。俺は人より早く老化が進んでるだけで。
おう。俺まだカルビ食えるし。
カルビは食えるよ。
油っぽいお肉最高に美味しいし、胸焼けしないし。
あ、胸焼けしないの？すごいね。
しないしない。
それ昔から胸焼けしてた。でももうジローも食えねえしな。
あ、ジローはね、ジローはわかる。ジローに対しての活力がない、なんか。
なんかもう奪われるしかない。なんかジローを、こう、打ち勝って何かこう得るみたいな、うん、この、あれはもう。うん、
この前ね、久々に当直明けに、なんか、これは、糖分と脂質と塩分を取らなきゃダメだみたいな気持ちになって、ムラムラと、これは行くしかねえって言って、まあ、二郎じゃないんだけど、結構そういう、こう超こってり系の、こう、食べ終わったら一幕、こう、貼ってますみたいな。
ああ、はいはいはい。
そういうところに行ったの。で、そこには、もちろん、その、二郎系大好きな人のための、こう、もやしがっつりドーンみたいな。
はいはいはいはい。
いうやつもあるんだけど、
うん、
まず、そこに飛び込めなかった。なんかそこの隣に置いてあった、あの、ワンタン麺とか普通に食っちゃって、
うん、
俺はこういうがっつりした気分の時にすら野菜てんこ盛りで油がたっぷり乗っかってるラーメンに行かなくなったんだなってちょっと悲しくなったのが一つと、
うん、
そのラーメン食ったその日の夜にものすごい下痢をして、こう体が受け付けなくなっていることをそう理解して、ああ老いたなーってこの前思ったばっかりだったわ。
俺天一とかだったら多分全然大丈夫だよ。多分全然下痢しない、あれは。
天一はまた別だよね、なんか。
天一系のこってり系は全然、鶏パイタンは大丈夫。
う
豚骨も大丈夫。
あ、豚骨、そうなんだよね。そう。俺、豚骨めちゃめちゃ好きなんだけど、なんかもしかして豚骨食べらんない体になっていくのかなとかって思ったらすごい悲しくなっちゃった。
もうやばい。VR で行けるしかないよ、我々。もう本当に。早く出ないかな、二郎の味覚を再現できる VR。
さあな。で、ちょっと腹が苦しくなる。あ、わかった。そう、あれだよね、こう、胃の中にさ、こうさ、こう、自動で膨らんだりへっこんだりするさ、こう、うん、バルーン入れておいてさ、で、VR で視覚体験をして、口の中にこう、味覚を感じる、こう、
うん、
なんつうの、こう、
センサー
物質を発するセンサーみたいなの入れておけば、その3つの連携で、こう、うわ、ジローめっちゃ食って腹パンパンみたいなのを再現することはできるよね。
そういうのは求めてないんだけど、なんかこう、なんかそういうセンサーとか物理的なやつじゃなくて、うん、なんかこうね、脳幹への刺激だけでなんとかなるぐらいになったらやりたいな。
ああ、そうだな。まあ、首にプラグ刺すしかないよね、そうなってくるとね。
いや、いけるって、ソードアウトオンラインぐらいまでいけるって。
あれ。
プラグ、まあ、電極はあるからね、今ね。
マトリックスとかな、なんかそういうのやな、ほんとな。
いやー、そうね。いやー、老いか。これが老いか。
そう。老いなんだな。
何が残るんだろう、俺の80歳に。
手と足残ってるといいね。
そうだよね。なんか腐ってくかもしんねえからね、
う
ん、最悪。
そう。うん、脳梗塞で当たっちゃってさ、って足やられちゃってさ、みたいな、あるかもしんないし。
いや、ほんとさ、もうね。でも俺、家系で脳梗塞がほぼいないんだよな。それにワンチャン、こう、俺の血管の遺伝子がそれを引き継いでることを今祈ってやまない感じ。
だから本当になんか、今しか楽しめないものって、やっぱ今たっぷり消費しとくことすごく大事だなって、やっぱしみじみ思うよね。
なんかある？今消費しとかなきゃいけないもん。
あ、俺ね、うん、まあちょっと、まあでも、やっぱりコーヒーはやっぱ好きだし、まあね、うん、コーヒーしっかりかな。今ほんといろいろ飲みたい盛りだし。あと、
うん、
あと肉。
あ、肉はそうだね。
うん。もう、絶対、もうほんとね、体のコンディションが悪いと、ほんと油ギトギトの安いお肉食べらんなくなってきたから、うん、安い肉で米をパンパンに食うっていう経験を、
うん、
もうちょっとやっとこうと思って。
あ、そっち？でも俺なんかさ、コース料理はもうずっと食えるもんじゃねえなと思ってきた最近。
あ、ほんと？
だって、ね、普通に量多いもん、あれ。
ああ。
何皿食んのって思って、なんか途中でさ、いつさ、これ終わるのかなって皿見ちゃうときあるもん。あれこれ、年取ったら食えなくなるのかなと思って。
ああ、なるほどね。
うん。
なるほど。
それこそワイン飲みながらさ、コースとかってさ、うん、多分、なんか年取ってやったらさ、途中でなんか寝てそうだもん、俺。幸せーぐ
ー。まあ、いや、監督さん一応言っとこうか。うん、俺この前ね、ばあさん。と、
うんうん、
コース料理を食う機会があったんだけど、
お
う
お
う、うちのばあさん完食してたよ。
嘘、マジですごくない
?86? うん。
マジで？
そう。だから、まだいけます、監督さん。
ええー、いや、すごいな。ちょっと頑張ろう。何やったり、俺でも多分胃弱いと思うんだよね、なんか。
あ、まあでもそれはね、ある、うん。それはある。監督ちょっと胃弱い気は。
胃弱い。どうやったら治るんだろう、早食いやめればいいよって今脳の中で一瞬で答えが出てきて何も言えな
くて。よかったじゃん、回答出
た。すごい、回答出た。そうだね、確かに胃をね、緩やかに使えばいいんだよね。
そう。本当食べたいもの今、やっぱり我慢する。なんか、生活のためにとか、体調のためにとかさ、まあもちろんそれも一つなんだけど、もちろんそうなんだけど、でも、今しか食べらんないんだったら今食っとくのも大事だよね、みたいな。
デザートビュッフェ行きたい。もう一回。
あ、そう。いいね。そう。俺ね、コーラの 500cc 多分もう飲めない気がするんだよ。
え、ダイエットなら、ダイエットコーナーならいけるけど、甘いコーラは無理かも。
そう、だからここ数年、俺マジでここ数年コーラ飲んでないから、ちょっと今話をしてて、ちょっと明日コンビニで、あの、コカ・コーラのペットボトルちょっと飲んでみようって思いました。
今でもさ、自販機でさ、500売ってないもん。350じゃない、ペットボトル。
うん。ねえ。
そも。
大きいの売ってないよね。だから大きいの飲みたい。
大きいのね。でも、俺ピザとかないと飲めんな、あれよ。多分。反対で飲めなくない、コーラ。
じゃあだって逆じゃないよ、それ。ピザを食うために、そこにコーラがあるじゃない。コーラ食うためにピザを食う。
コーラ食うためにピザかポテチいるっしょ。
ああ、まあ、ポテチはまあまあまあ、そうね。
ピザポテトでもいいよ。
ピザポテトは美味しいですね。なんかここら辺なんかはな、食べたいよね。
いや、食えなくなるのかな。
いや、食べたい食べたい。いいですね。
いやー、ほんとでもね、デザートビュッフェみたいなの行ったんだけど、こう、
うん、
まず一周食わなきゃいけない。一周食わないと、なんかおかわりができないみたいなところに行ったのね。うん、
え、一周ってどういうこと？
なんていうの、なんかそのさ、アフタヌーンティーみたいなのがまず出てくるわけよ。
で、そ
のアフタヌーン、結局その、厳密なビュッフェじゃなくて、アフタヌーンティーを全部食ったら、うん、あの、そこに出てきたものは何でもおかわり自由ですよ、みたいな。
あー、なるほど。一周。
システムなのよ。あ、まず一周が終わんねえわけ。もう永久に出てくるし、もう食べきれないよ、もう死んじゃうってなって、もう後半はなんか、吐き気と戦いながらケーキを食べて、で、ようやく終わったと思ったら、もうなんかおかわりする気もないみたいな。むしろカレー美味しいみたいな感じになってる。
カレーね。そうなんだよね。デザートビュッフェの時のカレーって美味しいんだよね。
うまい、あのしょっぱいやつ。本当に。そう。いや、うまいんだよ。全部一品一品うまいんだよ。本当に。美味しいんだけどさ。うん、たどり着かないのよ、ゴールに。なんか、うん、もうちょっと簡単にさ、ゴールにたどり着かせてくれてもいいじゃないって。
へぇ
ー。これ少ないな。
いいですね。
今、ロンにちょっと見せてるんですけどね。うん、これを突破しないとおかわりが自由にならないんですよ。
すごいね。そう、読み上げるだけで多分10分くらいかかそうなの。
読み上げるだけで10分かかる。おいってなる。
あ、
読み上げるだけでだってもうなんか俺言いもたれてきてるもん。あ、これだ、こっち。これだよ。
うわー、美味しそう。へぇ
ー。美味しそうだけど、まずさ、ホームページの1枚でさ、
すごいね。
乗らないわけよ。
え、これ全部一周しないといけないの？
これ
だってメニュー何種類ある ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20?
あとこっちにも。
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30。
全部食べなくても多分次いけるやつだと思う。
はぁ。
だからもうなんか、こうアフタヌーンティーセットでーすって言われて、なんかなんかここの机がビュッフェかなんかの会場ですかみたいなぐらいこう来るから、
うん、
戦いだよね。なんか本当ジローみたいな感じだった。マジで味わったわ。
本当戦いなのか。
本当の戦い。
大変だ。
いや本当行ってみて、行く時間があった
ら、行ける機会はあるわね。
あ、
いいのなんかね、俺今そうやって喋ってて、やっておかなきゃなって思ったのが、やっぱり一度でいいから焼肉キングに行っておくべきだなって思ったね。
え、行ってないの？
そう、行ってない。
ああ、そっか。
行ってないんだよ。
むしろ、あるの？周りに。
あ、あるある。ちょっと遠いところだけど、一応あるんだよね。
え、何？どういう経緯で？なんか
言って、いや、なんていうか、純粋に、こう、うん、食べ放題っていう言葉に対して、
うんうん、
なんかこう、全く最近感度が上がってないわけよね。昔だったらさ、
うん、
大学とかの子だったらさ、よっしゃ、食べ放題行くぜ、みたいな。コンディション整えて行くぜ、みたいな。そんなやる気満ちるだけど、
うんうん、
なんか監督のビュッフェとか話聞いて、そういや、ビュッフェってこの近くに何あんだろうって、思って、ググって、全く、こう出てきた店が知らない店だらけでは、それだけ俺のアンテナって今食べ放題に向いてないんだな、みたいな。 で、そうなった、だから、焼肉キングとかも一応あるの知ってるんだけど、全然興味なくて、行く予定もなかったんだけど、これ多分、どんどん年を取れば取るほど、感受性鈍るばかりだなと思って。
まあ、もはや感受性という言葉が正しいのかどうかよくわかんないけど、まあでもなんか、話の谷に焼肉キングは行ってみるのはいいんじゃないか。
あ、そうそう、それだよね。でさ、全然食えなかったわ、ははは、っていうことも含めて、言ってくんのがいいのかなって。
なんかその文脈で言ったらワンコそばじゃない。
ワンコそばはね、俺いつだっけ、2年前ぐらいにね、行ってきて、で、無事100杯ちゃんとクリアしてきた。
すごい。多分あれ無理だわ。でも人生でまだ1回しかやったことないけど。
おう。
小中学校ぐらいだったんじゃない ?40 ぐらいで止まった気がする。
俺もね、小学校の時に行って50ぐらい。で終わったかな。
100っていけるんだ。
100いったね。
いやー、まあ、基本でも食べ放題系ってなんだろうな。同じお金払うんだったら多分、普通に、食べたいもの頼んだ方がコスパはきっといいんだよね。その。
監督ちゃん、コスパじゃないじゃん。
だ楽しさだよね、食べ放題とかさ。そう。ワンコそばとか、もうエンターテイメントとして楽し
さ。そうそうそうそうそうそうそう。うん、その体験が大事なんだよ。うん、
もうなんか今ほんと、ホテルのビュッフェなぜか一周回って好きだもん。本当。楽しい、楽しいみたいな。
いいなぁ。
一時期ホテルはなんかさ、ビュッフェだとなんかも行ってももったいない気がするから、なんかコースとかあるとこにしようかなみたいな感じとか、あとホテルで食べるよりだったら外のなんかあの有名店っていうか飲み屋さんとかに行くみたいな感じでやってたんだけど、なぜか今となってはね、あのホテルビュッフェとでも楽しいみたいな感じになってしまった。
やっぱりこう、たくさん綺麗なものが、あれ前も言ってたよね、なんかたくさん綺麗なの並んでるのがすごい楽しいとかなんか言ってた。
楽しい、楽しい。そう、やっぱもう映え。映えを楽しむようになってしまった。
一周回っておじさんなんだかなんかおじさん通り越したんだかわかんないですね。
もうほんとわかんない、なんかそこに関しては。でもあんま食えねえんだよね。全部食えないんだよね、こう。もう。
なるほどね。じゃあ、私が、スイーツビュッフェ食い尽くしてきたレポートをやるしかないですね。
いや、ほんと食い尽くしてきたらね、教えてほしい、ほんと。余裕だったっていう言葉を聞いて、なんか達成感俺は感じたい。なんか、その言葉を聞いて。
ちょっと足んなかったな、みたいな。その後シメラー行っちゃったよ、みたいなこと言ってみたいね。
行ってみたい。いや、なんかさ、大食いの動画を見る気持ちが最近とても分かって、自分は食べれないけど、見てるのが楽しいっていうのが分かる。
あのね、俺ね、俺最近それね、理解、俺も理解したの、
うん。
俺ね、それはね、自分のできないことを動画で体験するは、ヒカキンのポケモンのプレイ動画。
うん、へぇー、そうなの？
うん、見て、なんかポケモンやりたいのよ、ずっと。まあ、ポケモン好きだから。うん、でも、ハードを買ってないし、
あ
そう、ハード買ってプラスポケモン、3万から5万、みたいな感じでずっと悩んで今まで来ちゃってるんだけど、
うん、
でさ、ヒカキンのプレイしてるの見てさ、うわーうわーあ、こうなるんだ、うわーとかってなんか楽しんでる自分がいてさ。
わかる。でもなんかわかる、うん。
自分のできないを誰かにやってもらって楽しいってこうなんだ、みたいな。
なんか昔さ、小学校の頃さ、ゲームの見てるだけで楽しい友達いたよね。
いた。いいよ、俺見てるだけでいいから。
あれ、あんま嘘じゃないかもしれないっていう。
あ、嘘じゃないと思う。うん。なんか納得。そういうことを今監督は食べ放題のところにこう、なんていうの。食べ放題食べる誰か。で、それを見て、感動する俺、みたいな感じなんだろうなって思って、すごくこう今共感してた。
ビュッフェ動画確かにな、そうかもしれない。なんか、あ、一周してるのを見て、すげえな、一周してるわーと思って。その後おかわり行ってるすげえと思いながら見てる。確かに。あとで、普通にガンプラ作る動画もそれかもしれない、なんか。
ああ、ガンプラね。なんか調べたらスイーツ、なんか、 ハイキング行きたくなるなぁ。
じゃあ行ってみなよ。行って地獄を味わってくれ。ね、なんか。
地獄。
いや、ほんと最初マジでね、テンションすごい上がるんよ。うわ、すげえ、綺麗、楽しい、みたいな感じなんだけど、あのね、うん、もうケーキ4つぐらいから、あと何個あるんだ、これって、なんかだんだん絶望。なんかこう、攻撃が通らなくなってくるみたいな、なんか絶望感みたいな。あれって、なんか俺すごい戦えてると思ったけど、相手の HP バーが全く減ってないみたいなことに気づいて絶望する、みたいな感じの演出を味わえる。
それ面白いな。
いや、言ってくれ。
いやー、いいですね。ちょっとそういうのも楽しいかもしれないな。いやーだなー、なんかこういうさ、やりたいことばっかり積もっていってさ、俺たちは現実は時間がなくってさ、やりたい気持ちだけで止まってしまうのは嫌だよね。
いつやんのってなるよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも俺、やっぱりなんだかんだでさ、あの、プラも作り始めちゃったわ、本当に。
おう。何作ってんの結局。
ニューガンダム。見たことないのに。
ニューガンって俺もアニメは見たことないな。
見たことないけどなんか出来がいいからつって今作ってんだけど、もう今のプラもうなんかもうすごいわ、ほんと。本当にガンダム作ってる感じすごいする。
あ、そういう感じ。
楽しい、ほんと。あの、中身の、なんていうの、骨組みを作ってそこに装甲をこう重ねていくみたいな感じの作り方するから。
なるほど、なるほど。
もうすごいよ。なんか足とか曲げるとさ、こう、装甲がこうずれてく、うん、こう、それに合わ
せて。かっこいい。
楽しい。うわ。
いいじゃん、いいじゃん、
う
ん。
俺が知ってるプラモじゃない、ね、完全に。
そういうの楽しいよね。いや、楽しい。そう、なんかさ、そういうなんか新しいこと楽しむのみたいななんか、やっぱ何かこう、クリエイトするのって楽しいよね。
楽しい。まあ、ガンプラはクリエイトっていうか、まだこれはね、バンダイ様のね、あの、作ったものを消費しているだけに過ぎないんで。
いいんじゃないの？なんかこう、なんていうの？パソコンとか画面の中で、目と脳だけで完結するものじゃなくって、こう、手とか指とか別な感覚を使って何かクリエイトする感覚って俺すごく今大事だと思う。
ああ、手作業みたいな、うん、手仕事みたいな。な
んかそう、自分のこう、なんていうの、身体感覚をちゃんと大事にして何かをやるって、やっぱりこう、貴重なことだし大事だよね。
確かにね。いいこと言いますね。
うん、そうですよ。もう、そう、ちょっと今日あの話しきれない感じがあるが。最近、あえて紙の本をちょっと買うようになったみたいなね。
あー。やっぱでもね、紙の本の方が、なんていうの、手に吸い付くっつうか。
うん。
いいよね。
あと、Kindle サービスが終わった瞬間に、俺の本はすべて失われるみたいな、なんかそういうのを考えると、やっぱちゃんと紙で持ってるの大事だな、みたいなね。
俺の漫画の蔵書がすべて消えてしまう。
消えます、消えます。あなたのオタク趣味はすべてアマゾンさんに首根っこつかまれているんですよ。
でもなんかそれはそれで、俺なんか結構あの破滅願望あるから、なくなったらなくなったでテンション上がるかもしれない。やったーって。うわ、すっきりみたいな。
破滅願望。
破滅願望。
ちょっとね、監督さんが破滅した時にどうなるか、ちょっとまた楽しみに待ってましょうかね。
ね。なんない方がいいですけどね。
いや、ほんとそうですね。おっしゃったですね。
なんないから楽しめるんであってね。
さてさて、じゃあだいぶいい時間になったんで、今日はこのぐらいにしときましょうかね。ではでは、ね、クロージングしたいと思います。今日も僕らのよもやま話にお付き合いいただきありがとうございました。皆様からの温かい感想やお便りを募集しています。Twitter のダイレクトメールより登録。投稿をお願いいたします。 Twitter アカウントはアットマーク田舎ドクターズです。お待ちしてます。今月もう一本撮れないかな、ちょっとわかんないですけどね。
ちょっと日程合わせましょう、
ね、予定は未定ということで。では、皆様またお耳にかかりたいと思います。バイバーイ。
バイバーイ。